小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今年最後の放送はこの方にお越しいただきました。日本展示図書館理事長、田中哲司さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
2018年も残すところわずかになりましたけれども、今年は田中さんにとってどんな1年だったでしょうか。
まあ、例年通りといいますかね、はい、そういうことだったと思いますけども、
うん、図書館の運営ということに関しては何か今年印象に残ることってありましたか。
ですね、中途失明者の人対象なんですけども、はい、リハビリテーション事業というのを、正式に始めましてね、
はい、
それで歩行訓練だとか、それからいろんなパソコンとか、うん、そういう IT 関係の機器の訓練とかね、展示訓練とかをやってるわけなんですけどもね、はい、これはね、やっぱり仕事をやった分だけその報酬が来るわけですね。まあ、新宿な新宿だとか、東京とか来るわけなんですけども、それでね、採算を取らなきゃいけないんですね。
それ大変ですね。
これがちょっとやっぱりね、大変だなというふうに思ってまして、今年度それが黒字になるか、赤字のままかちょっとその辺が心配だなと思って。
なるほどね、
はい、
田中理事長に今年を振り返ってもらいました。今年は録音図書サービスが始まってちょうど60年の年でもありました。先週はその歴史についてご紹介しましたが、田中理事長も当時のことを語ってくれました。先週上野さんからいろいろお話を伺いましたけど、はい、もう今年で60年ということでね。
そうです、
始まって、
はい、
その始まった当時のお話をねちょっと聞いたんですが、
はいはい、
まあ随分大変な時代だったんですね。
全くそう思いますね、オープンリールって大きなね、
はい、
リールをテープレコーダーにかけましてね、それで録音するわけですからね、で私も始まる前だったですかね、
はい、
ともかくこういう本はどうかっていうんでね、聞かされたことあるんですよ。よく展示図書館に顔を出してましたんでね、
はいはい、
でちょっとちょっとっていうんで、ね、どう思いますかとかって聞かれたことあるんですけど、
うん、
やっぱり展示、私展示読むのはそんな早くないもんですからね、
はい、
展示で読むよりいいなというふうに思いましたね。
あ、そうですか、はい、じゃあそれが最初に田中さんがその音声図書に触れた
最初です。
最初のね、
はい、
でやっぱり展示で読むよりは当然スピードも速いし、
そうですね、
だからこれは楽だなっていうのが最初の印象でしたか。
まあ、特に小説類なんかですね、
は
あ
は
あ、読むのはもうこれはこの声の方がいいなというふうに思いましたけど、はい、
あ、なるほどね。でも簡単にその音声化するといってもですね、やっぱりその書いた人、作家さんの許諾が必要だったっていうふうに伺いましたね。
だからね、ダメだっていう人もいたんですよね。
あ、そうですか。
それで展示するのはね、いいけども、
うん、
録音の本を作るのはダメっていう人がいました。
あ、そうですか。
はい、なんていうかな、音声で読むと自分の書いたね、
はい、
印象と違うとか、
あ、なるほど、
それから、まあ、目の見える人だって読め聞けるじゃないかというようなこともあるんだと思いますけどもね、はい、でもまあ一人ぐらいかな、私は聞いた、ダメって言われたのは一人ぐらいだった。
あ、それ以外の作家さんはみんな
その
趣旨がそういうことですから。
そうなんです、
ね、 ほら反対する理由はないでしょうみたいなことですよね、
むしろね感謝して帰ってこられる方も多かったというふうに聞いてますけどもね。
ああそうですか、はい、まあ、当時はあの、手紙のやり取りっていうことになったでしょうけれども、
そうです、
はい、これこれこういう理由で音声化したいんだけどいかがでしょうかっていうことを、まあ、あのお尋ねすると作家さんからその返信があるわけですよね。
そうです、そうです、はい。
なんかそれが随分いろいろ最近見つかってるそうじゃないですか。
あのすごい量のハガキが帰ってきてますね、はい、今整理してますけども、
1800とかなんかその、ね、そのぐらいの数だったそうですよ、
はいはい、すごい量です、
ね、でもこれだけあると、まあ、もちろんあの実質の おハガキが 100% とは言い切れませんけれど、ただまあご本人が書かれた返信のハガキが多いでしょうね。
だと思います、はい、
ね、
まあ、うん、中にはねもしかしたらあの秘書の人が書くとかね、そういうこともあったかも分かりませんけど、大体、うん、文章の内容を見てますとご本人がやっぱり書いておられますね。
そうですか、はい、やはりね、これをだから何かの機会にちょっとみんなにあの、
ね、
こんなのがあるんだよっていうの、
そうですね、
いやちょっと私も実は見てみたいなと思うぐらい、あの興味深いものですよね。
そうです、あの、うん、どっかでやっぱり整理しなきゃいけないと思ってますけどね、
でやっぱりあの展覧会ではありませんが何か皆さん 見に来てねみたいな、
そうですね、
そういうのぜひやってほしいですね。
そうですね、うん、本当に有名な作家の方がいらっしゃいますんで ね
そうでしょうね、
はいはい、
ですからまあ理事長あれでしょう、2年後に、80周年、
そうですね、
開館80周年ですか、創立80周年、
はい、創立80周年、
ね、だからそれに向けて、
あ、そうですね、
これもいいんじゃないですか、
ぜひ資料として、
ね、
うん、作りたいと思います。
そんなこんなという時代を乗り越えてきて今やですね、その、まあ、サピエ図書館っていうのがあるんですけども、
はい、
まあ、郵便のやり取りとかそういうの一切なし。
そうですね、
ね、これはあの、うん、まずどういうシステムなのかとかちょっとご説明いただけますか。
あの、まあ、インターネットライブラリーというので、ですね、はい、インターネットで、あの、展示図書、録音図書のデータをですね、配信をするというサービスですね、ですからあの視覚障害者が例えばパソコンができればですね、家で無線 LAN でそのサピエにアクセスをして、
うん、
それで、読みたい本を探してですね、それを自分のパソコンにダウンロードすることができる、はい、それで、その場でも本を読むことができるという、
そんな便利なものが今あるんですね、
はい、
うん、でこれがスタートしたのは何年ぐらい前になりますか。
2010年ですので
2010年、
はい、
ことも8
年目ですね。
8年経ってるんですね、
はい、
うん、
でも内容はすごい充実してきてまして、まあ、全国のですね主に展示図書館が作ったものが、
はい、
そのサピエの中にどんどんどんどん毎日あの上がってくるわけですね、でまあ、私毎日ですねあの家に帰った後そのサピエを開いてね、
はい、
あの今日の本というのを見るわけですね、うんうん、今日サピエに上がった本がずっと出てるんですよ、それから1日前3日前、うん、それから1週間前っていうふうにね、全部見れるんですけども、毎日やっぱり20から30冊
そんなに
新しい本が、はい、上がってますね。
あ、そうですか。
これは主にの展示の方じゃなくてあの音声の方ですけどもね、は
い、その音声で30冊ぐらいの新しい本が上がって、
はい、
で田中さんはそれをじゃあ読みたいやつだけ読もうかっていうことになるわけですね。
もちろんそうです、もう本当に1日に、うん、あの毎日見てますけども、
うん、
その日のうちにダウンロードするっていうのは本当2つとか、
うん、
多くても3つぐらいですね、
うん、あーはーは
ー、あの全然ダウンロードしない日もありますから、
それ
は到底聞ききれないですね。
そうですよね、1日24時間しかありませんから。
そうです、
その時間で何時間使って聞くのっていう話ですもんね。
そうなんですよ、ね、
うん、
だってあの小説類だとだいたい20時間とかね。
あ、20時間、
なの、うん、大きいものと30時間ぐらいありますけども、
はい、
まあそれは全く同じ速度で聞いてないんですよ。だいたい2倍とか3倍とかいう速度で、
そういうスピードの調節もできるわけですね。
できるんです、はい、
うん、
だけども到底読み切れませんから。
そうですよね、はい、であの田中さんが必ず読むっていうのは どういうものがあります。
ですね、あの月刊誌と週刊誌があるんですよ。
月刊誌週刊誌ね、
週刊誌も毎週上がってくるんですよね。
すごいですね。
すごいです、これはもう本当に
あのそういう意味では本当に情報拡散みたいなものが だんだん少なくなってきますね。
本当少なくなりましたね、うん、もう2010年前はもう本当週刊誌なんか絶対読めなかったですから。
そうでしょうね、いろいろサピエができて本当に便利になったっていうお話ですけれど。
そうですね、
最後になりましたけれども、来年の抱負、これをちょっとお聞かせいただけますか。
一つの課題はですね、はい、そのコンピューターを使える人とかなんかの場合ですと、そのサピエで自分で本を選んで自分で読む本をダウンロードしてですね、聞いたり展示を読んだりすることができるわけですけども、その IT に遠い人、視覚障害者とはまだまだ本当多いんです、はい、
そうですよね、
だから例えば日本伝統書館の場合でも、パソコンを使える人っていうのは4割いればいい方
ですね、
読者の中でね、
うん、
あとの6割から7割の人たちっていうのは、うん、結局音声の図書でしたら、はい、CD にとか SD カードにコピーをしてですね、
そうですね、
本人に送るわけですよね、
うん、
それから展示の本だったら展示でプリントアウトするとかなんかして本人に送るっていうことになるんですけども、はい、本当のことはもう全員がですね、コンピューターとか電子機器を使ってですね、直接自分で読んでいただけるとね、非常に助かるんですね、だからぜひそういう方向にね進めていきたいと、だから今うちでもそのスマホだとかね、パソコンの訓練なんかもやってますけども、やっぱり全国的にね、そういうのが進んでくるといいなというふうに思っています。
そうですね、
はい、
その辺が2019年おやりになることがたくさんあると思いますが、
はい、
健康に気をつけて、
はい、
ますます頑張っていただければと思います。
どうも、
今日は日本展示図書館の理事長田中哲司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。